46章からはどういうことかというと、今までの45章と大きく異なる内容になっているわけです。このタイトルにあるようにですね、ユダの国とか人々に対する予言ということではなくて、ユダの国以外のさまざまな国に対する予言ということなんですね。で、それが46章からずっとほとんど終わりまで続きます。これがですね、51章まで続くわけです。で、51章を見ますと、51の終わりを見たらですね、1280ページですけども、51章の終わりを見ると、ここまでがエレミアの言葉であるということですね。このエレミアの言葉っていうのは諸国に対するエレミアの言葉だという意味でですね、書いてあるわけです。で、あと52章はある意味で、ここに付加されたものですね、最後に。そういうことでですね、この51章、今日のところから46章からずっとですね、かなり長い分野です、分ですけど、51の終わりまで、諸国民に対する予言ということになっているわけです。そしてですね、このエジプトのことが最初に書いてありますね。エジプトに対する、そしてこの、最後のところまで、さまざまな国々に対して、こういうことが書かれてあるわけなんですね。で、一番最後ですね、この51章っていうのはですね、その前からかなり詳しくですね、意外のほど詳しく50章からずっとですね書いてあるんですね。50章、51章と、51章も随分長いですが、これは何を書いてあるかというと、50章からですね、ずっとバビロンに対する予言ということになっておるわけですね。随分長く書いてあります。51章もそうです。51章も主はこう言われる、私はバビロンに対し滅びの火事を巻き起こすのだと、あと詳しくですね書いてあって、最後に51章の終わりでバビロン滅亡のこと、最後見ていただいたらですね、この64節、このようにバビロンは沈む、再び立ち上がることはない、これで終わってるわけです。そういうふうにですね、その当時の一番の大国であったらこのエジプトが最初に書いてあって、その最後にですね、エジプトをも滅ぼそうとした、部分的に勝利をしたりしたこのバビロンという大きな国、これは徹底的にですね滅ぼされるっていうことで、これが終わりになってるんですね。そういう構造になっているわけです。大きな国、どんな大きな国といえでもですね、神様の大きな裁きの御手のうちにある、支配のうちにあるということを全体として、言おうとしているんですね。この46章から51までは、そういう、大きな目的を持っているわけです。それで、元のところ46章に帰ります。で、最初今日のところはエジプトに向かってですね、ユーフラテス川河畔のカルケミシュに近いところってありますが、ここのところでですね、BC の605年、BC の605年に大きな戦いがあったわけですね。この時代のことを読んでおりますと必ず出てくるカルケミシュの戦いという大きな戦いがあったわけです。そして、ここに書いてあるようにですね、バビロンのネブカドネツァルがこういうふうに打ち破ったとかいうことが書いてあります。そしてちょっとこう分かりにくいですが、3節4節ですね、そのエジプトにですね、さらに戦いをせよというふうに言われてるんだけども、戦おうとしても力がなくてですね、5、6にあるように エジプトの勇士たちはみんなが逃げていってしまうと、五六もですね、まあ、そういうふうになっている。で、一時的にはですね、七節にあるようにエジプトは、ナイル川のように湧き上がり、大河のように逆まくとあってですね、一時的には大きな力を持っているように見えるけれどもですね、そうして、沈んでいくんだということが書いてあるわけです。で、その後11節からもそうですね、いろいろこう書いてありますが、いくら手当てをしても無駄だと、傷が癒されることはない。そしてこの13、バビロンの王がエジプトの国を打つために出陣する。で、それでですね、このカルケミシの戦いで、勝利をした後ですね、さらにエジプトへ進軍してですね、バビロンの軍が、そしてこのエジプトを占領したというようなことが、この13のこの14とかにあるわけです。ですね。バビロンのネブカドネズがエジプトの国を打つために出陣して、それで、あとよろむき、次のところもですね、お前のお家とかアピソ逃げたところがありますけれども、この偶像に頼っていてもそれは救うことはできないと、みんながよろむき倒れていくと、そして、エジプトのファラオの騒ぎ立てるが時期を逸する者と呼ぶとかいうふうにですね、もうエジプトも力を失って、バビロンの大きな攻撃によってですね、滅びていくと。それで19ですね、エジプトの人たちも捕囚としてですね、連れられていく。メンフィスというのはナイル川の流域の大きな町ですけども、それも焼け現れると、アブが襲いかかるといって、このアブというのはこのバビロンですね、バビロンがこの二次施設にあるように襲いかかるということです。で、この22節も力を持って敵が迫る。このバビロンがエジプトに襲いかかる、迫ってくるという、まあ、そういったことでですね、最後にこの25読んだところからですね、万軍の主イスラエルの神を呼ばれた。見よ、私はテーベ、これはエジプトの都市ですね、テーベの神アモンを罰する。ファラオとエジプト、その神々と王たちを罰する。で、バビロンの王ネブカドネザルとその家来たちを使ってですね、バビロンの人たち軍隊を使ってエジプトを罰するんだということを言われているわけです。けれどもですね、不思議なようなことなんですけど、そういうふうに徹底的に罰せられて滅ぼされるように書いてあるのに、その後エジプトは昔のように人の住むところになるっていうのですね。この旧約聖書もですね、たくさんこの厳しい裁き、滅びる、火のように焼かれるとかですね、たくさん書いてあるんだけれども、いつもこのようにそういうさまざまなことが、厳しい裁きや苦しみが起こって、人々もたくさん死んで、町も焼かれる。焼かれた後でですね、このように人が住む、要するに回復をするっていうことなんですね。ずっと遥か後に回復をする、これがこの旧約聖書におけるですね、まあ、大きな書き方なんですね。ですから、この単に裁くのが最終的な目的ではないということなわけです。苦しみを与えたり、非常に苦しい目に遭ったりするということも、その苦しい裁き、苦しい経験、それを通して最終的に救いを受けるためということなんですね。これがまあ今の私たちにも当てはまると言えるわけです。こういうふうに一見ですね、ここら辺りはですね、この今日の46からあとはですね、どうもほとんどあんまりですね、まあ、こう読もうと思っても読む気がしないという人が、おそらくクリスチャンといえでもですね、大方ではないかと思いますね。これだけ、場所の名前、 私たちと関係がないような場所の名前とか砂漠とか滅びるとかばっかり出てくるけども、でもそういうふうなことはいっぱいあるのに、どうしてこのように聖書に書かれてあるのかっていうことは、一つはそうなんですね。そういう単にユダの国人だけではない、個人が苦しんだ後救われるとかいうこと、狭い範囲でないということなんです。神様の大きな導きや裁きっていうのは世界的に広がってるんだと、そういうことを言おうとしてですね、このようにちょっと一見無味乾燥、まあ、味わいがないように見えるところの記事もこのように、詳しく残されているわけなんですね。だからこういうところもある箇所だけ細切れに読んでもですね、なんで書いてあるのか意味がわからないということになります。まあ、旧約はそういうところが多いんですね。まあ、新約の場合はある一つの説だけ、イエス様が私は命の光だ、それだけをしっかり持っとっても非常に大きな意味があるんですけど、このあたりはですね、一行だけ読んだからって何も意味がわからないんですね。全体としてそういうことを捉えないといけないということなんです。でそれでこの27節も同じなんです。今度は私の死の場合ヤコブってありますが、これはイスラエルと同じイスラエル民族ですね。見よ、私お前遠い地からお前の子孫を捕囚の地から救い出すのだと、ここも同じようにですね、ヤコブを帰ってきて安らかに住むようになるんだと。ヤコブ、これはイスラエル民族全体ですね。このイスラエルといってもヤコブといっても同じで、全体の人々を指すときにこういう言い方をするわけです。で、遠い地一度はやられるということなんですね。だけど帰ってくるのだと。そして、お前を追いやった国々を私は滅ぼし尽くすと、けれどもお前を滅ぼし尽くることはないと、正しく懲らしめられると、罰せずに置くことは決してないというふうにですね言ってですね、一方ではエジプトもですね再び最終的には人が住む回復されるというように、ユダもですね非常に厳しく罰せられた、バビロンの攻撃によってですね、ほとんど滅びてしまって、捕囚に連れて行かれたわけですね。だけどこのようにお前と共にいるのだ、まあ、そういうふうに、回復の予言ということは両方に言われているわけですね。エジプトに対しても、エジプトは簡単に化されていますが、ヤコブあるいはイスラエルの民族にもこういうことが言われているわけです。まあ、それに、どんなことがあってもですね、捨てられたようであっても神様は共にいると、これがこの旧約聖書でもずっとあちこちで書かれてあることです。何か大事なことを言おうとするときには、この神様が共にいるっていうことがいつも言われるわけですね。前のこともちょっと思い出してみますと、出エジプト記のところをちょっと見たらですね、出エジプトの3章の12節、出エジプトの3章の12節見たらですね、このモーセがですね、これから大きな使命を受けて、行かなきゃならない、これは、モーセにとって決定的な転機だったわけです。それとともにイスラエルの民族に対してもですね、これは決定的な転機になったんですね。その人に対してですね、神様が与えた約束というものはこの十二節だったわけです。私は必ずあなたと共にいるのだと、これが印だって。私たちも神様から使わされたという印は一体何かというとですね、これは神様がこの人と共におるということです。どんなにこう言葉がうまくても、あるいは本をたくさん読んだとかですね、あるいは経験豊かであっても、神様が共にいないということは、これはこれでもあるわけです。だけどどんなに学問や勉強もない、経験も豊かでもなくてもですね、あるいは寝たきりのような人でも、神様が共におる場合にはその人は不思議な影響を及ぼしていくわけです。まあ、こういうふうにですね、大きな転機の時にはこういうことはっきりと約束をされるし、それからずっと前にもこの新年の時にもこのところを選んだ時があったと思いますが、モーセの後継者であったヨシュアですね、ヨシュアに対してですね、これからいよいよ 約束の地に入っていくというその指導者がヨシュアだったわけですね。でこのヨシュア記の最初のところを見ていただくと、ヨシュア記の一章というところですね。ヨシュア記の一章の五節、これも大きなイスラエル民族のですね、大きな歴史の展開点だったわけですよね。この2節にも書いてあるように、モーシが死んで、ヨルダン川を渡って約束の土地に行けと、そこを全てあなた方に与えるんだというですね、これからいよいよですね、40年の荒野の生活を終えて、約束の地に入っていく、その時にまずヨシュアに言われたことがこの五節だったわけですね。私はモーセとさっき言った共にいたように、あなたとも共にいるんだと、共にいるから強く大きくあることができるということなんですね。単にですね、強く大きくあれとか言ってないんです。まず神様が共にいること、だから強くあることができる。これも誰でもそうなんですね。私たちの人生の大きな展開点というのもですね、神様は自分と共にいてくださるということをしっかり掴んだ、それが大きな展開点になるということであるんですね。はい、この2つ以外にもですね、大事なところであちこちのところのことが言われていますね。こういう区切りのところでこのことが約束として、新しい約束、新しい心でですね、受け取ることができるようにこういうことは言われる。で、私たちも何かですね、苦しい時、人生の大きな分かれ目であった時にもですね、大きなことなんか決めなきゃならない時でも、この声が聞こえると、私はあなたと共にいるんだという声をしっかり聞き取ったらですね、苦しい困難だけれども正しい道を選び取ることができるっていうことなんですね。でもこれがなかったらですね、いろいろ苦しい状態があったら間違ってほっかりこう流されていくわけです。そういう意味で、この今日のところもですね、回復の時に私がお前と共にいるんだと言われたこと、これもとても大事なことであって、そしてそれがみんなの人にとってですね、大事なこととしてこれが与えられるように、イエスの名前はインマヌエルと、神ですね、我らと共にいますという意味なんですね。イエスが来られたということによってですね、神と同じイエスが私たちの一人一人と共にいるような新しい時代になれたというんですね。この時はユダヤ人だけだったんだけどですね、誰でもがそのようになったと、はい、まあ、ここのところはそういった意味が言われているということですね。はい、それでは今日の46章はそこまでにしておきます。